いたします。現在私たちは受難節レントを過ごしております。この時期はイエス様の十字架を特に深く覚える時であります。今朝もイエス様の十字架を覚えながらですね、和解の福音に生きると題して御言葉を取り継がせていただきます。私たちが和解の福音に生きるとは一体どういうことかですね、イエス様の十字架、和解ではイエス様の十字架ですけれども、イエス様の十字架の恵みに生きるとはどういうことかですね、まず第一番目でありますけれども、改めてイエス様の十字架の血を受けて罪の清みに預かっていく、そしてイエス様の十字架を通して永遠の命を受け取っていくですね。クリスチャンというのはですね、イエス様を救い主と信じて、洗礼を受けてですね、そういう人のことでありますけれども、じゃあクリスチャンになったからですね、もう罪はないかというと、そうではない。クリスチャンになっても罪との戦いでありますね。そしてイエス様の十字架の血を塗って日々日々作り変えられていくですね。それがまさにクリスチャンライフでありますですね。18節、第2コリントですね、第2コリント書5章の18節で、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させですね。本当にイエス様を通して神様との関係が回復する、それはイエス様の十字架を通してですね。安息日、この毎週日曜日は何のためにあるのでしょうかですね。それは申命記の中に、実会はですね、出エジプト記と申命記2つ書いてありますけれども、申命記の中の実会の中でこの安息日、週の初めの日、なぜ神様に礼拝するのかですね。これは出エジプトの出来事を思い起こすためである。出エジプトの出来事、これは何でしょうか。吸腰の子羊ですね。死の使いがやってきたけれども、イエス様の十字架の血を、子羊、旧約聖書は子羊をですね、ほふって、その血によって死が、罪が吸い越していったですね。それを毎週覚えなさい。そうで、私たちはイエス様の十字架を忘れてしまうですね。もどか恵みがなくなってしまうですね。ですから私たちは毎週毎週ですね、礼拝をする、いや毎週であればもう毎日ですね、私たちは悔い改めなければですね、もうですね、罪を犯してしまうですね。いわゆる聖書でいう罪というのは法律上の罪ではありませんですね。何か悪いことをした、もちろん悪いことをしたのも罪でありますけれども、心の中で悪いことを思ってしまったらもうそれは罪であるんですね。であるならば私たちは毎日毎日、いや一瞬一瞬悔い改めなければならないですね。旧約聖書のダビデが本当に悔い改めて何度も何度もですね、彼は罪を犯さない人でありませんでした。罪を犯す人でありました。しかし悔い改めができる人でありましたですね。私たちも日々日々十字架の前で悔い改めていくですね。クリスチャン作家の三浦綾子さんという方がですね、いつもお話します羊が丘という小説を書きましたけれども、彼はですね、それは彼女の三浦綾子さんのですね、信仰告白だろうかと思いますですね。いつも話しますけれども、良一というですね、不倫を犯してですね、奥さんを傷つけるですね、彼がもう死ぬ前に最後悔い改めを込めてですね、絵を描いたんですね。それは何かというと、イエス様の十字架の血を受けて十字架の前で食い崩れる姿であったんですね。不倫を犯したり、それはもちろん罪でありますからですね、悔い改めるのは当たり前でありますけれどもですね、その絵を見たですね、その不倫をされた、妻のナオミといいますけれども、ナオミのお父さんですね、彼は牧師でありますね。ナオミのお父さんは牧師でありますけれども、そのですね、自分の娘の夫がですね、罪を犯して不倫を犯すですね。しかし悔い改めるその姿、十字架の前で血を受けるその姿を見て、それは彼両一の信仰告白ではあるけれども、私たちもそのように血を受けなければならないですね。人のことを責めているけれども、私たちも罪人であるですね。これは私たちの信仰告白とならなければならないとですね、それはつまり三浦綾子さんの信仰告白でありますですね。私たちはクリスチャンになっても罪を犯してしまう。だから私たちは日々日々悔い改めていくんですね。パウロはガラテヤ書の中でガラテヤの人々に向かってですね、あなた方の目の前にイエス・キリストが十字架につけられた姿ではっきりと示されたではないかですね。このギリシャ語を厳密に訳すならば、今もなお十字架上でイエス様が血を流しているではないかですね。そのようにパウロはガラテヤの人々に言っているわけですね。ガラティアの人々はイエス様の十字架のことをいわゆる物理的に見たわけではありません。知りませんですね。場所も離れておりますからですね。しかし今もなおイエス様は十字架上で私たちのために死んでくださっているんですね。ですから私たちは日々日々悔い改めていく。 その時に私たちは今日のコリント書の言葉のようにですね、キリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。イエス様と結ばれて、イエス様の十字架によって日々新しくされていくですね。まばたきの詩人と言われるですね、水野源蔵さんという方も亡くなられましたけれどもですね、まばたきで目で詩を作る、なぜかというと彼は生まれながらのですね、脳の障害があって全身不随、もう体が全く動かないですね。もうですね、口もしゃべることができない、もう目しかですね、で目まばたきでですね、こう文字を追って表現ですね、言葉をですね表現していくわけでありますね。本当にそのような滅びのような現実でありますけれども、彼はですね、クリスチャンでありますですね。もう普通に考えたらもう絶望ですよね。しかし彼はいつも喜び、いつも感謝に満たされているんですね。聖書の中でいつも喜びなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことに感謝しなさいですね。私たちは不平不満を言ってしまうけれども、彼はいつも喜び感謝、それはなぜかですね。彼は、水野源蔵さんはですね、詩、ポエムですね、詩の中でこのように言っています。歩むのは私一人、そうではない。歩むのは私一人、そうではない。私の弱さを知っておられる主イエスが共に歩みたもうですね。悩むのは私一人、そうではない。私の弱さを知っておられる主イエスが共に悩みたもう。祈るのは私一人ではない。私の願いを知っている主イエスが共に祈りたもう。いつも主イエスが私と共に歩んでくださる。主イエスがいつも私と共に悩んでくださる。主イエスが私と共にいつも祈ってくださるですね。なぜ彼はこのように告白できるのか。彼はこのような詩を残しております。私がいるという詩ですけど、存在しているですね。ナザレのイエスを十字架にかけようと要求した人、ナザレのイエスを十字架にかけようと許可した人、ナザレのイエスを十字架にかけようと執行した人、それらの人の中に私がいる。2000年前の十字架の出来事でありますけれども、十字架にかけようと人々は叫んだだけですね。それを許可したピラトであります、ね、それを執行したローマ兵がいる。その中に水野源蔵さん、私がいるのである。イエス様が私と共にいてくださる。それは単なるイエス様と共にいるじゃなくて、十字架のイエス様が私と共にいてくださる。だから私は罪に清められて、いつもイエス様と共にいてくださる。だから私は幸いなんだ。だから私は感謝なんだ。私はこの世の中で不条理の中で生きております。いろんな問題、苦しみがやってくる。しかしそれは私が感謝できることは、主が共におられるから。しかもそれは単なる主ではなく、イエス様、十字架のイエス様であるということですね。神はキリストを通して私たちをご自分と和解させてくださった。今もなおイエス様が血を通して神と私たちを和解させてくださる、その恵みを日々受けていくですね。私たちは今日のコリント書を通して改めてイエス様の十字架の恵みに生きるものとなってまいりたい。それがまさに和解の福音に生きるということではないかと思います。2番目にですね、私たちが和解の福音に生きるということはですね、今日の第二コリント書の5章の18節の後半でですね、また和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりました。和解のために奉仕するです、ね、和解の務めに生きる、これはどういうことでしょうかですね。神様はイエス・キリストを通して神と私たちを和解させてくださったんです、ね、神との関係は回復した。その回復された私たちは和解のために奉仕するにも、これはつまり隣人との関係において和解が起こっていく。クリスチャンはそのために奉仕をしなければならないということですね。それがクリスチャンライフです。ただ神様と関係が回復して、よかったねではなくて、イエス様の十字架を受けるのは隣人との関係が回復していくですね。先ほどガラティア書6章の2節を高田正光主事に読んでいただきましたけれども、互いに重荷を担いなさい、そのようにしてこそキリストの律法を全うすることになるのです。互いに重荷を担いなさい。重荷というのは何でしょうかですね。ボンヘファーというドイツの神学者が、この重荷というのは隣人の罪であるです、ね、和解の務めに生きるということは、つまり私たちがイエス様の十字架によって罪清められたように、私たちも隣人の罪を担いながらですね、隣人の罪を許していく、それがまさにクリスチャンの 歩みであります。旧約聖書の中にホセア書という書がありますけれども、この中でホセアはですね、カインの罪を犯したですね、女性と結婚するわけであります、ね、なんでそんな人と結婚しなければならないのか。それはカインの罪を犯したその女性の罪を背負うためにです、ね、これはホセア の、 そのです、ね、結婚のことからは、まあ、象徴的なことからでありまして、イスラエルの民の罪の贖罪の行為ですね。イスラエルの罪が本当にイエス様の十字架によって清められるです、ね、ホセアはカインの罪を犯したその女性と結婚して、そこにおいてその隣人の罪を担って、そして贖罪が、罪の清めが起こっていったです、ね、ですから私たちもこのレントの時ですね、私たちにも和解のために奉仕する任務が私たちに与えられているですね。十字架を通して隣人との和解を起こっていくです。単なる仲良くして、そういうことではありませんです、ね、隣人との関係は十字架における関係であります。大阪に、京都ですかね、同志社大学というです、ね、大学がありますけれども、その大学を作ったのは新島城というです、ね、先生でありますね、まあ、新島城先生が最初同志社学校を作ったわけでありますけれども、まあ、当初はなかなかです、ね、プログラム、カリキュラムがうまくいかず、そのことに対してです、ね、学生たちが授業をボイコットいたしましたです、ね。まあ、授業のボイコットをしたということは、まあ、それはです、ね、学生にとっては罪でありますですね。まあ、授業が再開されて学生を集めました。そして新島城先生はですね、言ったわけでありますね、あなた方が授業をボイコットしたことは罪である、だからあなたたち学生を罰さなければならないですね。その時にどのようにして学生を罰したかというとですね、新島城先生はですね、鞭を持ってきてですね、そして自分の腕をですね、鞭で打ってですね、本当は学生を裁かなければならないけれども、その罪を校長先生である新島ジョン先生が背負って、そして鞭を打ってですね、そして先生と学生との間に和解が起こって、それから同志社英学校はですね、同志社大学として成長していくわけであります。互いに重荷を担い合いなさい、そのようにしてこそキリストの律法を全うするのですですね。ガラテア書の6章の5節でも、めいめいが自分の重荷を担うべきです。自分それぞれが自分の十字架を負うべきです。私たち十字架を探す必要はありません。皆さんの前にそれぞれ十字架が置かれているんですね。その十字架を背負うことによって和解が起こっていくんですね。三浦よ先ほどですね、羊ヶ丘の小説を書いた三浦よかさんのお話をしましたけれども、それこそ三浦よかさんはもともとですね、クリスチャンではありませんでしたですね。そういった中 で、 です、ね、もう肺結核、脊椎カリエス、病気を抱えてもう死にそうな状況でありましたです、ね、もう病気でもう死にそうで自暴自棄になってです、ね、まあ、タバコを吸ったりして罪を犯しておりましたです、ね、そこにクリスチャンの青年である前川忠という青年がです、ね、三浦よかさんに説得するわけですね。もう罪を犯さないようにです、ね、もうさらに体が悪くなるからです、ね、クリスチャンになって神様の子供として生きたらきっと大丈夫ですよ、励ますわけでありますね。しかしなかなか三浦よかさんは自分の生活を改めようとしないんです。その時に前川忠青年はどうしたかというとですね、まあ、一緒に海岸に座っていたわけでありますけれどもですね、その目の前にある石を取ってですね、自分の足を打ち叩いてですね、どうか三浦よかさんが癒されるようにですね、不甲斐ない自分のことを思いながら本当にそこに置いて自分の足を打ち叩いて、そこから流れる血をですね、それはまさに贖罪の行為でありました。三浦よかさんのその罪、病をすべて背負って、そのことを通してです、ね、三浦よかさんは本当にイエス様の十字架が指し示され、悔い改めてです、ね、クリスチャンになり、クリスチャン小説家へと変えられていったです、ね。私のおばあちゃんの野原光子さんは、それこそです、ね、いつも話します通り、夫の偶像礼拝です、ね、また不倫、ね、浮気ですね。もうそれに対しても許すことができませんでしたですね。しかし本当にクリスチャンでありましたけれども、なかなかその夫の罪を許すことができなかった。しかし聖霊を受けてですね、愛と許しの人へと変えられていったですね。夫の罪を担っていったんですね。そのことを通して再び夫はですね、新しい人へと変えられていったですね。私たちが和解の務めに生きるとは、 隣人の罪を担っていく、もう挙げればキリがありませんけれどもですね、韓国人のですね、宝梅さんの話をいつもしておりますけれども、宝梅さんもですね、ヤクザの組長であった吉田義行さんと結婚いたしましたですね。もうヤクザの組長ですから、もうですね、殺人未遂であったりですね、麻薬密売の罪ですね。そのような罪をですね、宝梅さんは本当にすべて夫の罪を背負いながら、ひたすら涙の祈りを捧げましたですね。そのような食材の祈りの中で、結婚して3年目にして初めてですね、その吉田さんのまず お母さんがですね、お母さんと妹さんが教会に導かれてクリスチャンになっていくです、ね。最終的にはヤクザの組長であったその吉田さんも悔い改めて、それ最終的には家族全員が救われていくですね。そして、宝梅さんと結婚する前にいたですね、吉田さんの息子、宝梅さんの義理の息子でありますけれども、その息子さんが牧師になって、今も本当にですね、活躍しておられる、福音宣教しておられるですね。私たちは罪を裁く、隣人を裁くことは、それは誰でもできる、このような人みんながやっていることであります。しかし、十字架を担うということは、クリスチャンにしかできないことであります。クリスチャンにしかできない尊い祭司としての技でありますですね。ですから私たちもですね、クリスチャンとしてですね、和解のために奉仕する任務を神は私たちにお授けになりましたですね。今朝もですね、母が低血糖で倒れてですね、一昨日の金曜日の朝もですね、蒼天前に倒れて緊急搬送されましたけれども、今朝も倒れました。朝の8時でありましたですね。今から2時間半前ですね、3時間前ですね。ああ、もうですね、日曜日の朝というのはもう本当に正直もうバタバタしてですね、もうその30分間というのは本当に非常に大事な時間でありましたですね。なんでこんな時に母は倒れるのかですね、本当に思いましたけれども、あ、これも十字架なんだなとですね。親の病もですね、イエス様は十字架上で背負ってくださいました。これも十字架なんだ。私たちはどっか遠くのですね、十字架を探そうとするけど、そうではない。もう目の前にですね、十字架がある。隣人の病を担っていく。特に隣人の罪を担っていく。それがまさに和解の福音に生きるということではないかと思います。このレントの時、改めて十字架の福音に生きるものとなってまいりたいと切に願うのであります。最後に3番目でありますけれども、和解の福音に生きるとはどういうことかですね。先週、韓国のポハンに、喜びの教会にセミナーに行って、講師としてセミナーに招かれていきましたけれども、それは日本選挙のセミナーでありまして、日本選挙についてちょっとお話をしてくださいということで行ってまいりました。そこで私が示されたのは、和解のために奉仕する任務、それは私たちがアジアの諸国と和解をしていくですね。そのために私たちはその務めを任されている。この福岡新生キリスト教会は特にその和解の務めを果たですね、任されているのではないかと思いますですね。私たちの世界宣教は食材の技としての世界宣教でありますですね。2年前聖霊10万ツアー、2年前の夏にですね、韓国ソウルに聖霊10万ツアーに行きましたですね。私はこれまで中期長の牧師先生やアンディクス先生の本を読んで、日本が戦時中にアジアに対して何をしたかということは知識においては知っておりました。また父を通してですね、日本がどれほどの罪を犯したかということは知っていましたですね。ただ実際に私は戦争を経験してないしですね、そのリアルにはですね、その戦争がわからないですね。それでも私は牧師としてですね、このですね、新生の民、熊本からですね、日高先生が食材の私たちの世界選挙を和解の務めに生きるように、アジアの諸国に対して和解の務めに生きるようにという、その言葉をずっと聞いてきました。その牧師として当然、悔い改めなければならないですね。2年前の聖霊10万ツアーでも、竹田教授先生から韓国に行く、ソウルに行くということに対してですね、食材の祈りを持って行きなさいということですね。私も実際そうだなと思ってですね、そのようなですね、ツアーとしてですね、やったわけでありますね。だ実際にはですね、パゴダ公園に行ってですね、その3.1独立運動のそのですね、レリーフを見ながらですね、共に悔い改めの祈りを下げたわけですね。ただ実際は、若い方にですね、その後、この聖霊10万のツアーはどうだったかということを聞いてもですね、正直、わからない ですね。まあ、そのような感想が返ってきました。でも実は私も同じような思いだったから、まあ、当然それは私よりさらに若い人たちはもうピンと来ないだろうなというふうに思います。それはもちろん日本の歴史教育の問題でもあるかと思いますけれどもですね、私は今回先週ですね、韓国にですね、まあ、ずっと数えてる16回目の韓国渡航でありましたですね。私はこれまで何度も韓国には行きましたけれども、今回初めてですね、生の声を聞いたのであります。喜びの教会でその日本セミナーの中でですね、2日目の夕方でありましたけれども、91歳の元老長老さんがですね、前でスピーチをですね、挨拶をされました。91歳のその長老さんが言われたことは、私は小学生の時代にですね、日本の先生からですね、こう体罰を受けたのだとですね。日帝時代、大日本帝国、そのですね、侵略していた時代に、韓国のですね、小学校においてですね、もうですね、いわゆる皇民化政策といわれるですね、もう日本語でしゃべるですね。で、小学校では韓国でしゃべったらいけませんよって言うんですね。もう日本語でしゃべりなさい。で、友達とついつい韓国でしゃべってしまった。そうしたときにですね、小学校の先生から首を絞められたですね。私はそのもう目の前に、90歳のその長老さんが目の前でその話をしたときに、もう私はもう、なんとも言えないですね。これまでずっと聞かされていたら、まあ、頭では分かっていたんですけれどもですね、91歳ですから、ちょうど3年生から6年生の間ですね、ちょうど小学校高学年の間ですね、日本が韓国を支配していた時代ですね。間接的に言われても正直私は分かりませんでした。しかし、本当に、食材食い改めなければならないですね。だからこそ私たちはこれからも出会い続けていかなければならないですね。今日の夜からクムガン教会の生徒方がやってこられますですね。イエス様が町々村々を巡り歩いて人々と出会っていったように、私たちも巡り歩いてですね、今日からクムガン教会来られますけれども、共に交わりですね、十字架による和解が起こるように祈ってまいりたいと切に願うのであります。今日からのクムガン教会とのその交わりを通して、もちろん聖霊を受けることはもちろん言うまでも大切なことでありますけれども、それ以上に私はこのクムガン教会とのこの出会いを通して神の家族となっていく、そのことの方が私はより重要ではないかと思います。クリスチャンにはその務めが、和解の務めが任されているですね。いやー、今から40年、今から80年前ですね、戦争のその罪をなぜ私が悔い改めなければならないのか。しかしそれはまさに和解の務めがクリスチャンに与えられているから。旧約聖書に出てくるエゼキエルはイスラエルの一預言者でありました。一人の預言者であります。しかし彼一人がイスラエルの国家が犯した罪を彼一人が背負ったのであります。彼は左脇腹を下にして390日間横たえなさい。これは390日間、北イスラエルの390年間の罪を彼がたった一人で背負わなければならない。彼が何をしたのでしょうか。戦争したわけではありません。しかしイスラエルの罪を背負って390日間横にたわって、その後神様エゼキエルに言いました。右脇を下にして40日間寝なさい。それは南ユダの罪をあなたが背負わなければならない。食材の行為をしなければならない。それだけではありません。エゼキエルはあるときにはイスラエル国家の罪のゆえに自分の奥さんが神様から撃たれてしまうという十字架の行為、贖罪の行為を起こったのであります。エゼキエルだけではありません。エレミアもそうであります。彼は自分のこの国の罪を担いながら予言をしていきました。ですね、悔い改めなさいですね。でも予言をすればするほど人々からはもう誹謗中傷を受けてですね、もうやめたいです。ある時にはもう私生まれなければよかったですね。なんでこんな苦しみを受けるのか。それは自分の罪ではなく国家のために彼は苦しみを受けていった。しかしこれが預言者、神から選ばれた祭司の務めなのであります。コロナの前でありますけれども、今から7年前、2019年9月でありますけれども、2019年は第二次世界大戦が始まってからの80年目の年でありました。 まあ、昨年がですね、太平洋第二次世界大戦終わってからの80年でありますけれども、2019年は第二次世界大戦が始まってからですね、1939年ですね、第二次世界大戦開戦の年でありますけれども、それから80年が経った時にですね、ドイツのシュタインマイヤー大統領がですね、ポーランドに謝罪に行きましたですね。ナチスドイツによるポーランド侵攻で多くの方が亡くなられたですね。爆撃地であるビエルンというですね、ポーランドの都市に行って謝罪をしてですね、過去を忘れずに戦争の恐怖と残虐行為の責任を負うと改めて表明したのであります。ビエルンの方々を前にですね、ビエルン攻撃の犠牲者の前に私は頭を下げる。独裁国家だったドイツの犠牲者となったポーランドの国民の前に私は頭を下げ許しを請うと、まずドイツ語で話し、その後ポーランド語で話したそうであります。ドイツは戦後80年経ってもなおナチスドイツの犯した罪をポーランドに対して悔い改めをしたのであります。ドイツのですね、有名なバイツゼッカーという大統領がいました。このバイツゼッカー大統領が1985年終戦から40年経った時に連邦議会の中で演説をいたしました。アレンドの40年というですね、有名な演説でありますけれどもですね、ドイツがナチスによってですね、非道な犯罪ホロコーストをしたことに対して謝罪贖罪の言葉を述べたのであります。その中で、バイツゼッカー大統領は言っております。過去に目を閉ざす者は現在にも盲目である。過去に目を閉ざす者は現在に対しても盲目になってしまう。過去を悔い改めなければまた同じ過ちを私たちは繰り返してしまう。ドイツは戦後ヨーロッパの中心的な国になっていきました。なぜそのようなことができたのか。それはドイツがキリスト教国であり、もちろんナチスドイツで罪を犯したわけですけれども、贖罪悔い改めの行為を行ったから。バイツゼッカー大統領は若い人々に対して、いわゆる過去に対して、まあ自分がですね、いわゆる罪を犯したわけではありませんですね、過去の自分の罪を問うのではない、まあ そうですよね、まあ、過去に自分がやったことではないけれども、過去の歴史的事実を理性的に理解をしなさいですね。過去の出来事を理解をして、そして責任を持って記憶を受け継いでいくようにというですね、バイツゼッカーは話しましたですね。まあ、いわゆる、まあ、自虐史観という言葉がありますですね。まあ、そのような、なんとなくそういうふうな思い、私もですね、どっかで思っている部分もありましたですね。しかし、私たちは過去の事実を事実として認めていく。そして悔い改めていく。そこにおいて和解が起こっていく。これはクリスチャンがすべき、まさに和解の務めが私たちに与えられていく。和解が起こるときに真の喜びが起こり、恵みが起こり、そこに神の国が、本当の神の国が誕生していく。私は喜びの教会で最初のセミナーで食材をし、また90歳の長老さんの話を聞いて、もう本当にもう胸が詰まされて、その夜の数祈祷会でも本当に韓国の皆さんの前で謝罪をいたしました。もうその翌日から喜びの教会の担任牧師先生、パク・ジンソク先生でありますけれども、もう私をもう何でも何でも抱きしめてですね、純正牧師さん、純正牧師さんと言ってですね、私たちは神の家畜ですとですね、もう本当にもう何度も何度もですね、私を抱きしめて、私の家族を抱きしめてくださいました。多くの韓国の宣教師先生方が私と本当に友達もうなってくれと言ってですね、6月も広島に呼ばれていくことになりましたけれどもですね、私たちの隣人関係はどのようにして和解が起こっていくのかですね。それは十字架を通して和解が起こっていく。アジアの諸国に対しても本当に十字架を通して和解が起こっていく。その務めが私たちに委ねられているですね。私たちは何か特別な大きなことを神様から求められているのではありません。小さなことであったとしても、兄弟姉妹が一致すること、和解をしていくこと、そのことが神様から求められている。それはいわゆる人間的な努力ではなくて、イエス様の十字架を通して和解が起こっていく。だからこそ私たちはまず出会い、共に交わり、そして祈り合っていく。だからこそ毎年韓国からたくさんの短期宣教チームがやってくるわけであります。 そのための私たちは、クムガン教会との修練会ではないかと思います。この修練会が、韓国と日本の和解の時となることができますように。それが私たちに委ねられた務めではないでしょうか。私たちは共に十字架を担う、会うものとなってまいりましょう。皆さんお一人が和解の福音に生きるものとなってまいりましょう。私たちが隣人の罪を担い、そして国家の罪を担っていく。その時に本当の平和がこの世に訪れるのではないかと思います。そのためにまず私の教会に、私の家庭に真の平和を訪れることができますように、共に祈りを下げてまいりたいと思います。十字架の恵みを私たちに与えてください。十字架の愛を私たちに与えてください。そのような祈りを今朝も共に下げてまいりたいと思います。今日の御言葉が私たちに授与することができますように、教会に授与することができますように、共に祈りを下げてまいりたいと思います。一言お祈りいたします。天のお父様、主の皆を賛美いたします。今朝は第二コリント書を通して和解の福音に生きると題して御言葉を取り継がせていただきました。どうか本当に、稚拙な御言葉の取り継ぎでありましたけれども、どうかその真理を聖霊を通して本当に私たちに理解させてくださいますように切にお願いいたします。どうか日々日々イエス様の十字架を私たちに指し示してください。日々日々罪の悔い改めをすることができますように主をお願いいたします。また本当に私たちも隣人との関係において、十字架による関係、本当に和解が起こっていくことができますように主をお願いいたします。また私たちは韓国、中国、アジアの本当に主を隣人と共に十字架を通して和解の福音に生きていくことができますように、そしていよいよ神の国がこの地に実現していくことができますように主をお願いいたします。今日今晩からクムガン教会の生徒方が来られます。多くの犠牲を払って来られます。どうかそこに十字架による和解が訪れますように切にお願いいたします。今朝の御言葉が私の教会に、私の家族に成就することを信じて、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。それで